ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、もうなんか問題だらけっていう感じのね
いやー、問題はね、やっぱりね、いろいろ本当にね、あの問題多いね。
で問題は問題はね、はいはい、
僕自身もね、つい最近またちょっと失敗したりしてね、うん、改めてこう仕事の難しさを痛感させられたりもするんですけどね。
問題を価値にとは言っても、なかなかそういうふうに見えないぐらいね、問題だらけっていう感じがしますけど、白川さんがそんな中で、あのか失敗があったと僕の、
僕の失敗の話がみんな一番喜んでくれるんで、
そうですね、その話をしましょう。それは、喜んじゃいけないですけど、そうです。
いやいや、でもね、
行きたいかも。
あの、いつも言ってるところの原則的なところで、やっぱり失敗しちゃったっていう話なんですけど、
ほうほうほう。
あの、売り手買い手って直接交渉はやっぱりしない方がいいですよって話は、ここで何回もしてる話ではあるんですよね。
何度もしてますよね。
うん。だからこそ我々支援者のね、意義がそこにありますよねっていう話なんですけど、
うんうんうんうん、
で今回支援した案件は僕が売り手さん側の、ね、アドバイザーとして関与してましたと、
はい、
うん、で買い手側がうちのやっぱり第三者承継士さんが買い手側を見つけてきてくださって、方法ですね、承継してくれる、
うんうん、
で、あのトップ面談をしたりして、で、まあちょっとね、あのデューデリとかも含めていろいろとこう当初のあの、売り手さんが希望していた譲渡条件っていうのが、僕と話して当然決めていた譲渡条件っていうものに、いろいろとちょっともう問題もあって、少し、あの、条件交渉をし直させてくださいみたいなプロセスが、まあまあ、なくはない話なので、出てきましたと。で、これデューデリやってみないとわからない部分っていうのもあって、僕も事前にはちょっと察知しきれなかったところで、もう課題が出てきてね。で、そんな話が出てきてる中で、まあその、同業者なんですよ、売り手買い手がね。
なるほど。お互いじゃん。なんとなく分かり合うわけですね、そこの状態を。
そう。で、トップ面談でもね、非常にこう一緒になれたらね、うん。で、あの、僕が支援してる売り手側の社長は結構まあ年齢もある程度高くなっていて。で、買い手側の社長さんはま
あ
割と若い。
あ、これから。
うん。老舗の何代目かっていう感じの若い社長さん。で、夢と希望がすごいあって。で、そんな話を一緒にするから、こう盛り上がるわけですよ。これ一緒になったらね。
あ、いい意味で盛り上がるってことですね。
うん。うん、だから、こう、気心がすごく知れた感じにもなっていて。で、M&A をやるのは当然、両方とも初めての経験みたいなところがあって。で、いい話ができるから、こう、直接ね、二人で、話をしたいっていう、
うんうん、
あの白川さんたちも抜きでっていう話をね、
うん、あ、そう、原則的にはない話なわけですね。
そうね、
ここから
だから、あの、うん、あの細かな条件の話とか出てくるとね、やっぱりそれはちょっとまた、そういい関係を維持するっていうところがすごい重要だから、
うんうんうん、
でいつも言うようにその悪意はなくても、やっぱり自分の会社を安く言われると売り手としては気持ち悪いし。
それはそうですよね。
うん。買い手としても別に買い叩こうと思ってなくても、やっぱり投資はできるだけ、この、引き継いで発展させていくためにも抑えたいって思うから、
そ
う。うん。そこ利益相反どうしてもするんで、
やっぱり
こう、あの、交渉代理は僕らは当然、非弁になっちゃうからしないんだけど、それでも間にワンクッション入れてね、思いを伝えるっていう、まあ、法律的に言えば死者みたいな形で僕らが、売り手さんの考えていることをただ単純にお伝えするだけっていうことをやるんだけど、これ直接話したい、ちょっとね、今思えば若干その、MA の経験もないし、ぜひ成就させたいという思いも、めちゃくちゃ双方に強くて、いい関係が作れそうだっていう、ちょっと気持ち的にかかり気味だったなと思うんですよね、二人とも。
なるほど、なるほど。
両方社長がね、うん。それで直接話したい。で、直接話すことのデメリットも随分、僕は僕なりに伝えたし、その向こうについていただいている買い手の FA の方も、その社長には伝えてくれたんだけど、いや、それでももうこれだけ気心が知れてるから大丈夫だっていうことで、逆に言うと僕らが押し切られちゃった形になって。
へ、まあでもただ、言うべきことは言った上で話が進んでるんですね。
まあそうですね、
うん。うん。
そしたら、まあ結論から言うとやっぱりブレイクしちゃって、
ほう。
うん。なぜしたかというと、さっき言った、その、いろいろ課題が出てきた中で、条件を見直すっていうことをやるんだけど、その中で、あの、まあ、何回か往復してるんですよ。そのね、二人で話すのもね、三回ぐらい、 毎回こう報告はこんな話でしたってしてくれるんだけど、
うんうんうん、
でもね1回あたり3時間ぐらいずつ話してるんですけど、
だいぶ長いですね、
うん、で報告受けるって別に3時間丸々聞くわけじゃないし、どんなキーワードが飛び交ったかも、はいはい、そこにいたわけじゃないから、ある意味温度感とか分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
でも1回目はうまくいった、2回目もまあ悪い感じじゃなかった、でも買い手側から最終的にいろいろ課題もあって、デューデリの報告シートも見せられ、報告があった条件が若干ね自分の考えているよりも下回ってると、ここ最低のライン、
ああ、要はこのくらいには評価してほしいっていうところよりもちょっと下目だったと、う
ん、下回ってると、
うん、
で相談が僕にも当然こんな条件だったんですっていう話だから、いやいやでも社長それだと社長のセカンドライフとかいろんなことも含め困りますよねっていう、だからやっぱ最低ここなんだっていう話をしないといけませんもんねって、じゃあこれ文章にもう一回まとめて先方に出しましょうかっていう、いう話をしたら、いやいやもう一回話してくるっていう話になって、
なるほど、
いやちょっとそれもやめた方がいいなと思ったけど、もうなんか止めようがなかったというか、
うん
う
ん、
そしたらね、で最低ラインがここだっていう、自分のプライベートな家庭環境とかも含め、あのこのぐらいの資金がどうしてもこのリタイアメント後に必要なんだっていうお話、腹を割ってお話ししたらしいんです。そしたらね、最後分かりましたと買い手さんから、で最後の条件通知書っていうのをいただいて、それが基本的には社長がこうあってほしいという出した、売り手の社長が出した条件を
満たしてた、
ほぼ、うん、99% ぐらい満たしてたんですよ。で1点だけ、まあ少しその退職金の取り扱いについてね、若干こう少しこうバッファーがあるというか、若干それが下がる可能性が業績によって、あのそこを持たせてくださいみたいなことが書いてあった。それぐらいだったから、ほぼあの買い手さんとしては満額回答した、そのぐらいの条件つけるのは当たり前だろっていう、
ね、
まあ、常識的に考えてもっていう話だったと思いますし、そう受け止められなくもない内容なんですよ。
きっとあの受け取ってくれるだろうと思った、満額、ほぼ満額回答、
だって売り手さんがこうしたいって言ったんだから、それに満額で返したんだから、もうこれで決まりですよねと思ってた。で僕もそう思ったんですよ。だって満額で出してて、あ、ほぼ白川さん満額回答でしたって言って、これ1点だけこうぐらいが気になりますかねぐらいの話はあったんだけど、まあほぼそれ自分が言った通りですって言うから、じゃあよかったですねと思ってたら、3日ぐらいして白川さん今回のお話は見送りますっていう話になって、
何
あれとね、なんでだろうと思ったんですけど、
うん、
だってね、売り手さん側から出した条件をほぼ満額なわけでしょ。で断るにしても
よかったと、
どう断るかっていう、うん、大きな頭の上にハテナが僕もついたら、
はいはいはい、
でもね、あのお話ししてて分かった、なるほどなと思ったんだけど、やっぱりここはね直接交渉の難しさだなと思ったのが、売り手さんはほんの 1% 部分でもやっぱり条件が悪化したと受け止めたわけですね。つまり、はいはい、私が最低このラインで評価をしているというよりも若干下回ったんだと受け止めるわけですよ。
あ、まあまあ 100% じゃないですしね、
うん、
今回、
うん、そうで、買い手さんはそんな気持ちはないんですよ。でも例えばね、例えばこの質問を実際にしたんだけど、100出した条件を 1% 上回る部分が逆にあったらどうでしたかって言ったら、それは自分より高く評価してくれたんだと思ったと、だからまあ断りようがないねと思ったと思うっていう。
なるほど。
つまり、ほんの少し毀損したところが、やっぱり、俺が思っているようには評価してくれてないっていう、その金額でも内容でもないんですよ。
人間の話じゃないですか、
そう、気持ちの部分なんです。で、ここに言えば、間に人が入っていればね、そこで、ある意味その、
ワンクッションね。
そう、うん、フォローの仕様が出てくるんですよ。
確かに、確かに。
まあ、例えばそれは FA さんが言っていることであって、みたいな話とかね、例えば。
いくらでもね、
うん、
考えよう
まで。で、買い手さんはもうちょっとこうしたいらしいですっていう話とか、やりようもあるんだけど、もう直接やっちゃってるから、うん、もう既存の決定事項になっちゃってね。
なるほど。
うん。
その 0.1% の既存したところが、でも本人にとってはね、それが全てですもんね。
うん。そう。それでまあ、今回はね、でもね、その、デューデリで課題とかも分かったわけで、うん、そういう意味では、あの、売り手さんもまあ、非常に残念ではあるけど、その、健康上の理由とかですぐに相手が見つからないとっていうお話とかでもないから、 じゃあもう一回白川さん仕切り直してね。
あ、仕切り直しなんですね。
うん。ただね、その、財務上の課題とかもいくつか見えてきたから、これを一回きれいにもう一回こう、デューデリで問題がないように、ね、立て直しをしますと。
おう。
うん。一応目標期間はね、まあ3年とか5年とか。
あ、よりいい形でね、今回見つかった課題が逆にあったからってことですか。
で、その時にまたね、今回の買い手さんにもお声掛けさせていただいてもいいかもしれないしっていうことで、一旦仕切り直しをさせてくださいっていう話でね。
へえ。
うん。
うん。
だから、なんていうか、その、落ち込む、へこむようなブレイクでもなかったっていうかね。
そうなんですね。これ普通だと、この時点で、一歩間違ったら白川さんの方に苦情が行く可能性と、まあ、あと、またよろしくお願いしますって流れっていうのが、不思議ですけど、そんなもんなんですね。
いや、これは多分、その、仲介だったらありえないと思うんですよ。
そうだよね。
うん。僕は、その、売り手さんとこの2年ぐらい、二人三脚である意味ずっと、どうすればいい相手が見つかるかとか、
はいはい
はい、IM の中身を決算ごとに書き直すとか、
うんうんうん、もう
ちょっとここ PR しましょうかとか、で、会社で人が辞めて、白川さんちょっと技術者を一人入れないと多分魅力下がるよねとか、まあそんなやりとりをいっぱいこうしていく、してきたプロセスがあるから、うん、もう頼むなら次も白川さんしかいないっていう話にはなって、
そこはやっぱそうなってるんですね。
それだけじゃなくて、その3年ぐらいの立て直しもちょっと手伝ってくれと。
うん。
うちのことをこれだけ分かってくれてる人はいないんだから、手伝ってくれないかっていう話になって。
もう半分役員じゃないですか、そうなると。
いやいや、だから、いや、社外内部役員ってうちの会計事務所のね。
はいはい、言ってますよね、よくね。
そう、そういうのがあるから、そう、提案書、いや、提案書というか、もうもうやってくれって言われてるから、どういう、じゃあ支援の仕方がいいか考えてきますねって言って、ご案内みたいなのを作ったんですけど。
お
うん。社外内部役員のご案内みたいな。
やっぱりそういうふうになる、なったんですね、じゃあ。
そうそうそう。で、お手伝いをさせていただくことになったんですけどね。
MA の支援をしてて、ブレイクして、ブレイクした流れでそのまま、今度は、役員契約みたいな話につながって、また支援するってことですか、
うんうん、そうそう。
なんか何があっても倒れんすね。
まあね。いやいや、でも。
関係がでもより深くなってるっていう方がなんか驚きですね。
そうなります、でもなりますよね。いや、普通に考えたらなるじゃないですか。
いや、普通に考えたらならないんですけどね。いや、普通に考えたらなれないんですけど。
でも、第三者証券のお手伝いするっていうことは、そういう関係性が、でも作れなかったら、やっぱりそこが失敗なんじゃないですかね。うん。売り手にしても買い手にしても。だって、そこに寄り添っていくわけですから。
いや、だからすごい、そこが今答えです。答えというかね、一つの方向なんですね、うん。ブレイクしてもより関係が深くなって、うん、むしろ役員として呼ばれるっていうことが起きるのが、この第三者承継支援の。
そうそう。
醍醐味って。マジか
よ。税務顧問契約の倍やら3倍やらする金額になります
よね。それはそうなりますよね、きっとね。
うん。いや、だからね、その、はい、M&A の支援をしたら顧問先がなくなるっていう誤解があるでしょ、なんか、
うんうんうん。
税理士の先生にもそういうふうにおっしゃる方が。ね、僕はお会いしたことがないんで、都市伝説なんじゃないかと思うんですけど。
最近流行りの。
うん、よく聞くんですけど、そんなことないですよね。その支援をするからより深い関係性ができていくんだと思うんですけどね。
いや、まさにそうなったってことですね。うん、なんか冒頭ね、問題多いですねって話ありましたけど。
そう。
私が問題は価値に変わるって言ってもねって言ったものの価値が変え上がったなという。
すごい。そうそう。
そうですか。回収されちゃいましたけど。
うん、まあ、そういう支援がね、しっかりできていくことが我々第三者承継士の目指すところだとは思うし。うん、なかなか個別のね、業務をこう、あんまりこうやっていると、財団全体の運営に支障をきたすんで、今回もね、ちょっと手伝ってくれって言われて、どうしようかなって思ったけど、
そ
かかっちゃってるから。
そうでしたね。全体の仕事もありながらね。やるしかない
の。そうそう。
まあ、ということですんでね。ぜひね、白川さんを役員で使える方法があるということが分かりましたね。どれだけ余力があるかどうか分かりませんけども、早めに、枠を取るなら奪うの。
高いですからね、でもね。
今断ったら。まあ、というところでね、まさに問題は価値であるというお話ということでいいんじゃないかなと思いましたので、はい、今日のところ終わりたいと思います。
はい。
皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？ この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。